でいっぱい、まるまるタッチ。小森子どもクリニックベビーマッサージタッチケア講師の小森千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて千秋さん、今回はどんなお話をいただけますか？
今日はおねしょについてお話できたらなと思っています。
おねしょ、はい、うちの子も時々して朝起きてはーっていうことがよくありましたが、はい、千秋さんのところのお子さんはいかがでしたか？
そうですね、一番下もようやく今落ち着いてきたところかなっていう形で、
はい、
わりかし、まあ、おねしょは続いてたかなっていうところですね。はい、
たまにするおねしょと、はい、やっぱこう頻繁にするおねしょって心配度が違うと思うんですけど、
はい、
そのあたりはいかがですか？
そうですね、まあ、たまにするおねしょも、それはそれで、なんで いきなりおねしょしちゃったんだろうってところだろうし、ただ続くとなるとやっぱりいつまで続くんだっていうちょっと見通しが持てない部分もあると思いますよね。
はい。長い子だとどのぐらいまでおねしょする子がいるんでしょう？
そうですね。本当に治療してないと大人になっても。
あ、そうですか。
そうですね。
もうこれはじゃあ、はい、本当に病気って考えた方がいいですか？
はい。おねしょと夜尿症の違いなんですけれども、まず5歳未満の子供では、おねしょがあっても必ずしも病気とは言えません。5歳を過ぎて月に1回以上で3ヶ月以上続く場合は夜尿症という病気がつきます。
月に1回？
はい、月に1回。
これで3、4ヶ月続くと。
はい。
あ、そうなんですね。これが夜尿症。
夜尿症。
うん。
っていうのなり定義になります。でもまあだいたい夜尿症が5歳で5人に1人の割合
で、でも結構多いですね。
そうです、そうです。やっぱりこうおねしょしてるなんて周りに言えないですよね。
うん、それにおねしょするのは当たり前かなっていう気持ちがね、結構
水野さん優しい
あるのかなっていう気がしたんですが、月に1回ぐらいでもやっぱりこう続くとちょっと心配
っていうところには気をつけていった方がいいかなでしょうし、あとまあ小学校高学年、
はい、
6年生、まあ10歳以上なんですかね、11歳12歳でもやっぱり10歳以上でも20人に1人だから、まあ1クラスに1人か2人は実はちょっといるのかなっていうのがなんかデータとしてあります。
はい。ここはやっぱりちょっと心配ですよね。
そうですね。本格的ななんかちょっとした。はい、やっぱり高学年になってくると、まあコロナも本当、明けてくると思いますし、宿泊学習。やっぱり悩みのメインになってくると思います。
そうですか。じゃあ、そしてそれ以上の方っていうのはあるんですか？
もう、それ以上はもう、ちょっともうデータとしてちょっと今上がってはきてないんですけれども、うん、あとやっぱり、なんでしょう。まあ、大人な世代にもなっていくので、
うん、
まあ、小児のうちからまあ始められる、ちょっと夜尿の治療としても始めていける、まあ、まず年齢のところで、はい。
うん、
今紹介しました。
はい。夜尿の治療っていうのは、どのようにしていくんですか？
う
ん、
そうですね。もう原則は、実は、生活習慣でまずは直しましょうっていうのがもう一番の原則になっていくんですよね。
生活習慣。
はい。
なかなかでもこう心当たりというか、何をどう改善していけばいいかっていうのが分かりにくいですよね。うん、
なるほど。夜尿って何が出ますか？
もちろんおしっこが。
もうおしっこってどこからでやってきますか？
膀胱に溜まって、
はい、
で、
はい、
ある程度溜まると体が出してねっていうサインが来て出てくっていうイメージですけど。
じゃあ、その、出してねっていうところなんですけれども、うん、まあ、膀胱に行くまでに、誰がその膀胱に運んでますか、その水を。
血液ですか？
ああ、 ちょっと行き過ぎましたね。もっと簡単なところで。そもそも、どっからその、
飲んだり食べたりしたものが胃に入って、そこから？
そうなんです。そうなんです。もうそこからなんです。水分なんです。まあ、食べたりもなんですけれども、
はい、
やっぱり水分が一番影響してくるっていうのが、夜尿症のもう一番のこう捉えどころになるんですよね。
じゃあ、この水分の取り方が、
はい、
気をつけていくポイントになるわけですね。
そうなんです。例えば、うん、まあね、よくあるご相談が、まあ、夏は、汗かくから、そこまで、おねしょしなかったのに、まあ、冬とか、まあ、秋口になって、うん、なんかおねしょするようになっちゃったとか、
はい。
やっぱりこう、塩辛いものが好きで、ついついそれでジュースいっぱい飲んじゃうんですよね。
うん、
っていうやっぱりものがあったり、水分取るのが好きっていう方が、あとこう、そうですね、多かったりしますね。
うん、例えばこう、ジュースが好きとかいうお子さんもじゃあ少し気をつけた方がいいですか？
その、まあ、取る時間帯にもよるとは思うんですけれども、うん、もう、そうですね。なるべく寝る前は控えるようにがポイントにはなってきますね。
じゃあ、寝る少し前の水分の取り方と、さっき塩分の取りすぎっていうのもありましたが、やっぱりちょっと塩辛いものを食べると水分が欲しくなるっていうところで、
そうですね。
っていう風に取っちゃうっていうところですね。取っちゃ
う。うん、
じゃあポテトチップスとかの食べ過ぎとかもちょっと本当は気をつけた方が
そうですね。
いいのかもしれない。
それこそ何でしょう、こう感覚的に例えばきゅうり漬物をつけるときに、
うん、
塩まみれだと水分出てきますよねとか。
ああ、そうです。
でさらにまあそもそもしょっぱいし、
うんうん、
飲んじゃうし、
うんうんうん、
塩辛いものは敵かもしれないですね。
はい。でちょっとお子様でもやっぱり塩分には気をつけた方がいいと。
そうですね。
塩分はもう、
まあそもそもね、健康な体を目指すのであれば、塩分の取りすぎは本当控えた方がいいのかなっていうのはありますね。
はい。すべての世代がやっぱりこの塩分には要注意というところ
ですね。そうですね。子供限らずなんですけど。
はい。あと何か気をつけることありますか？
あとですね、便秘に気をつけていきましょうっていうところがあります。
便秘と夜尿症が関係があるってことですか？
そうですね。内臓あるじゃないですか、体の中に。で、まあ、膀胱と、まあその直腸のところってこう近いところにあるので、それで例えば便秘だとその膀胱が圧迫されちゃって、それでこう出やすい環境というか出やすい状況になってしまうので、そうなんです。便秘にはちょっと気をつけていきましょうねっていうのが。
確かにお子さんだと体がちっちゃいので、こう影響されやすいかもしれないですね。
そうですね。もう容量がちっちゃいですもんね、お子さんって。
キュッとこう詰まってる、
それ
内臓が、ちょっとのことで影響されやすいっていうことで、便秘にも気をつけていくっていったところですね。
そうですね。
あとは何か気をつけるとこはありますか？
あとやっぱりまあ、冷えてるとやっぱりおしっこ出やすくなっちゃったりするので、まあ、夜寝るときはちょっと温めてあげましょうね、なんですけれども、はい。
はい。温めてあげることも大事っていうことですね。
そうなんです。ちょっとね、最後の方にまあ、立ちケアで、ちょっとその、夜尿の症に効くと言われる、ちょっと、ところも最後お伝えでしようかなと思っています。はい。
はい。さあ、そして、あとは、気をつけるとこありますか？
あとは、例えば、あ、もううちの子いつも夜おねしょしちゃうから、って言って、水野さんだったらどうします？うちの子いつも夜あれだから。
言い聞かせる。コンコンと。
あ
とはもう寝る前に何回もトイレに行かせて。
寝る前にトイレ行くってすごい大事なことなので、
はい、
もう寝る直前にもう出すのないって言われても、行く習慣っていうのも大事なので、
はい。
一旦ちょっとトイレには座ってみるとか、立ってみるってしてあげて、
うん。はい。ただあまりに言うと子供にストレスになっちゃいますよね。
そうですね。もうその寝る前だけで一回でいいので、ね、出なかったら分かったって。
引き下がることも大事。
はい。はい、
でも一回はお手洗い、トイレに行こうねっていうことで誘ってみる、
ね。朝起きても行こうねって。
うんうん。
もうトイレに行く習慣？
はい。
まあ、練習で。でですね、水野さん。
うん。
夜尿っていつするものですか？
寝ている間。
寝ている間、
ね。はい。夜中とか。僕
は絶対におしっこ夜中にするってなるとどうしますか？
起こして行かせたりとか。
そう。起こして行かせたくなるんですけれども、うん、そこをぐっとこらえなきゃいけないんですよ。
そうですか。もうでも、そうですね。
そうなんです。なぜかっていうと、やっぱり寝てる間に、本当いろんな、まあ、成長ホルモンであったり、いろんなホルモンが出るんです。で、
はい、
起こしてしまうと、せっかく出てるホルモンが、ちょっとね、
うん、
こう、減少、なんでしょう。出てるのになんてもったいないっていうちょっと状況があるので、夜中は、無理に起こさないで、夜尿の治療にはちょっと効果的ではないってところがあるので、
うん、
ぜひ、夜中は、起こさないで、もう失敗して、本人が起きるのを待つ。
はい。
っていうところですかね。で、やっぱり対策として、シーツ濡れちゃうんであれば、防水シーツであったり、うん、もう今、おむつとか大きいサイズが売ってたり、
はい。
もう、それこそ、本当ビッグより大きいサイズとか、
そうなんですね。
そうなんです。
はい。
売ってるので、それで、お母さんたちが朝、起きて、なんだろう、残念っていう思いであったり、またかっていう、ちょっと、なんだろう、やっぱり思いでまたイライラするのであれば、もうこれは仕方がないので割り切っておむつ履かせちゃって。
楽しそう。おむつ履かせてしまうと、
はい。
それがもう癖になって治らないんじゃないかっていう心配もあると思うんですが、そのあたりは大丈夫ですか？
例えば、一番まあ寝させてあげるものが大事なので、うん、例えばおむつの間にパンツを履くとか。
ああ、少しこう不快な思いができるようにってことですね。
でも、それでもやっぱ起きないか起きないので。
そうですね。うちの子も起きませんでした。そしてなぜかの防水シーツを引いても、引いてないところまで寝転がっていって、そこでね、粗相するっていうのが、
そうなんです
ママたちのね、悩みだったりしますがね。
なんでこんな器用に端のところで。
そう、キワキワなところでね。そうですよね。懐かしく思い出しておりますが。まあでも、上手におむつを使うというのも一つの手ということですね。
そうなんです。もうお互いその、精神的にそこはまあ、なんだろう、楽してあげていいんじゃないかなって、あるので、
うん。はい。ちょっと安心ですよね、そうするとね。うんうん、さあ、このあたりで気をつけるという点、はい、といった形になってくるかと思いますが、うん、先ほどお話しいただきましたタッチケア、
はい、
はい、これはどういったことをしていけばいいですか？
そうですね。まあ冷えから来るっていうのもちょっとお伝えはしたんですけれども、うん、まず体を温めるっていうところで、なんだろう、お母さん大好きとか抱っこ全然大好きっていうお子さんに対しては、まあ抱っこしてあげて。まず体温めてあげて、で、腰から首にかけてスーッと、もう撫でてあげてくださいね、こう。
腰から首にかけて。
はい。ゆっくりゆっくり。で、こうゆっくり温めてあげる感じですかね。
はい。
あと、まあ、足裏とかにもちょっとツボがあるので、足裏をちょっとこう、なんだろう、横に撫でてあげたりとか、縦に撫でてあげたりして、足も温まると結構全身の血流も良くなって温まるので、
はい。
なります。まずこれはまあ、予防ですね。冷え体質からちょっとこう、 改善するような形なんですけれども、で、さらにちょっと、夜尿にちょっと効くっていうところで、まずまあ、やっぱりその、なんだろう、内臓を温めるのが一番なので、
はい。
くるくるくるくるって、まあ、時計回りでもいいですし、自分が撫でやすいようにちょっと丸く、手のひら、丸、丸で、撫でてあげるのと、
これはお腹のあたり。
お腹ですね。
はい。
まあ、全体ですかね。
うん。
子供のお腹ちっちゃいので、大人のお手で、なんかちょっとくるくる回すだけでもう全体温めてあげるので。
はい。
あとですね、背中ですね。まあ、腎臓とかもあったりもするので、ね、
はい、
背中、まあ、腰のあたりですね。まあ、下の方、背中の真ん中からま、下の方ですね。
うん。
腰にかけて、今度、そこもすごいやるように効くツボがあるので、そこもお腹と一緒に、円を描くように、くるくるくるくるっと、
はい。
手のひらで、温めてあげてくださいね。
はい。
くるくるくるくるですね。
くるくるくるくるですね。
くるくるくるで。
ね、はい。
そうですね。まあ、これを、なんだろう、まあ、タッチケアとしては、していただけたらなってあるんですけれども、
はい。
最後に、ちょっとお伝えするのが、じゃあ、医療機関に受診するって、いつがいいんだろう、
はい。
あると思うんですけれども、まあ、年長さんまでのうちは、生活習慣、さっきお伝えして気をつけるべきところを、まあ、意識して取り組んでいただいて、はい、で、例えば、まあ、小学校上がる前と、ぐらいとか、逆にやっぱりこう、小学校上がってからだと、生活環境で、そもそもなんか、いろんな、もう、なんだろう、今まで経験してないことばっかりで、まあ、そもそもストレスがかかる時期でもあるので、例えば、まあ、その、入学前であったり、まあ、入学して落ち着いた頃に改めて、その、医療機関に受診すると、まあ、治療の手立てがまた見つかったりもするので。
はい。ちなみに、これ、医療機関で治療するってなると、やっぱりお薬の処方とかになってくるんですか？
まずは、その子にもよるとは思うんですけれども、多分提案されるのは、まずやっぱり生活習慣の改善からになると思うんです。はい、で、それでもちょっとそれで治るか本当に治ったりするので。
そうですか。はい。
で、それでもちょっと難しい場合はってところで、治療薬の提案があったり、また次のステップになってくるので。
はい。
はい。
はい。では、やはり、こう聞いてくると、普段の生活習慣見直すっていうところで、
うん、
この夜尿症、おねしょが改善されていくっていうことが多いっていうところですね。
そうなんです。
はい、そして、上手にこのタッチケアも取り入れていただきながら対策をしていく。うん、そして、医療機関受診する目安は、やっぱりこう、小学校に上がる少し前、うん、といったところですかね。
そうですね。本当に、なんだろう、データとしても、早く、例えば、まあ、ある程度、治療を始めた子、まあ、ある程度のその年齢になって、治療してもいい年齢になってきた子が、まあ、大体その治療してないことを比べたときに、結構その治療した子の方が、早くその、夜尿症が治ったりするので、
はい、
まあ、ちょっともう、まあ5歳過ぎて、まあ小学校前だしとか、
うん、
まあ小学校入ってから続いてるんだったら、希望を持って、例えば医療機関受診されて、夜尿に対して治療取り組んでいかれてもいいんじゃないかなっていうのがあります。
はい。やはり心配な時は専門の先生にちゃんとお伺いして、はい、そうすると、保護者の方も安心で、
そうですね。
その安心感が子供に伝わってっていうところもあると思いますからね。
はい。
はい。ぜひ、そういった場合には医療機関受診してください。
はい、
さて、千秋さん、このことについても、千秋さんにご質問たくさんあるかと思います。どうすればいいですか？
そうですね。今回のこの夜尿については、聞いていただけたら、ちょっとした、まあ、例えばタッチケアでしたら、〇〇タッチっていうちょっとブログを読んでいた、の中にある、お問い合わせ先から、何でしょう。お問い合わせいただいたり、まあ、そもそも夜尿治療についてであれば、トリンコモリ子どもクリニックにちょっと一旦夜尿のちょっと相談あるで、お問い合わせいただければ、答えは可能かと思いますので、ぜひ皆さん、 考えてみてくださいね。
はい、ということでぜひ皆さんアクセスしてみてください。ということで千秋さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。